今日のトークは、甲南大学のメディア文化論を受講した学生たちが、番組を作ってくれました。きっと皆さん新学期でなかなか緊張が続いていると思うんですが、このトークはとってもゆるーいトークです。で、テーマも、ゆるキャラ。マイクさん、ゆるキャラわかりますか？
あ、わかります。実は大学の時に、彦根市に留学していました。だから特に見て
そっか。
も
じゃあ、
今
息子
夜
な
も、
んと、写真撮ったりしてたんだ。
いや、写真ないんですが、
彦根を知っているという。
本当にゆるキャラって会いに行ける、握手できる、一緒に写真撮れるアイドルという感じですが、それぞれの地域にこうキャラクターとして、ゆるキャラというのがあるんですけども、トークの中にはいろんなゆるキャラが登場します。なかなか声だけで、想像するのは難しいですけども、ちょっとそんな感じとはどんな感じでしょう。ゆるキャラな感じを楽しんでいただきたいと思います。番組名もゆるキャラジオという番組名を学生がつけてくれました。日本の学生、大学1回生なので、二十歳前後ですね、19か。そんな感じのトークです。では、トムさん、レコーディング、プリーズ、ゴー。
皆さん、こんにちは。ゆるキャラジオの時間です。この番組ではゆるキャラについてゆるーくお話ししていきたいと思います。それではメンバーを紹介します。大阪府茨木市出身の古野です。
愛媛県新居浜市出身の井上尚弥です。
兵庫県尼崎市出身の豊島です。
兵庫県姫路市出身の亀井です。
今日はこの4人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ゆるキャラについて話していきたいと思うねんけど、みんなゆるキャラってどういうところでよく見る？
見たことないっす。
私はテレビとか CM とかでよく見るかな。
ああ、お茶の CM で最近。
ああ、お茶めっちゃ出てる。
出てるよね。
ガッキーな。
ガッキーな。かわいいな。
何歳ぐらい？
言っていいか。
で、まあそんなゆるキャラやねんけど、ゆるキャラってゆるいマスコットキャラクターっていうのを略したものらしくて、その名前は漫画家の三浦淳さんが考えたって言われてるらしくて、まあ三浦さんも自分で自認してるっていうの
を、名付けた、
自分で名付けたっていうのを認めてるみたい。それで、ゆるキャラは地方自治体とか町おこしイベントなどのご当地キャラクターを指すことが多くて、その地域全般の情報の PR とか、企業団体のコーポレートアイデンティティ、だからつまりその企業とか団体の個性を表すものに使われてるマスコットキャラクターのっていうことやと思う。
いつぐらいからゆるキャラって流行りだした
の？ゆるキャラは結構前からおんねんけど、ゆるキャラって言葉自体は2004年から使われてるみたいやねんけど、2004年に表彰登録されてるらしくて、だからもう三浦淳さんがもう、
三浦淳さんって誰？まず
漫画家の人、なんか
黒髪の
なんか
変なおじさん、桜咲いたおじさんって、なんかその人自体もいろいろゆるキャラみたいなのはもともと作ってた人で、
そう、それででも2000年からハイパーホビーっていう雑誌かな、で三浦さんのコラム「ゆるキャラ民族学」っていうのが連載開始されてるから、使われてるのは2000年からかな。
結構前からあるんやな。
でもその注目を浴びるきっかけってなったのは、その2010年に、みんなも知ってると思うねんけど、奈良の 平城1300年祭のあのマスコットキャラクターのセント君、
うん、
あれはでも可愛いって言えへんと思う。
いやもう衝撃を受けたな、あれは、
まあ、あかん、
あれはもう奈良のキャラクターやねんけど、うん、一部のその県民の人から気持ち悪いっていう、うん、声が上がってらしくて、ミカンシカ
の角が生えとるとか、
そう、
人というよりえ大仏
か、うん、
で仏教界からも仏を仏を侮辱してるっていう批判が上がったらしくて、
それはしなかった。
そう、
そんなあかんで夢やったよな。
別になんかあのアナウンサーの人にちょっと似てて、そのおるやん、あの大塚さんっていうさ、
目覚
ましテレビのアナウンサーの人にちょっと似てるって思ってて、そんなに悪いイメージなかったんけどな。
なるほど、
うん、なんで、うん、それなんかその後にその奈良県のクリエイターの人たちがマント君とか、でその仏教団体自体がナーム君とかいうキャラクターをどんどん出してって、
団体自体が出して
そこからゆるキャラ戦争のようなことが起こり出して世間の話題をさらったっていうことみたいな、そこから始まってるみたいな。
なんかゆるキャラっていうその定義みたいなのはあるんかな、
うん、ゆるキャラっていう定義はその緊張感がなくてのんびりした雰囲気を漂わせてることからそう呼ばれてるみたい。なんか可愛いって言われて癒されるっていう風なことからブーム自体が巻き起こってる感じ。そうで、なんかゆるキャラ参加像っていうのもあるらしくて、なんかそのまた三浦さんやねんけど、
うん、
三浦さんがそのゆるキャラとして認められるために3条件挙げてるらしくて、
うん、
1つ目が郷土愛に満ち溢れた強いメッセージ性があること。で、2、立ち居振る舞いが不安定かつユニークであること。
不安定
不安定っていうのがちょっと。で、3個目がその愛すべきゆるさを持ち合わせていること。
あ、
まあこれはいるなと思ったけど、
愛すべき、うん、
で、ゆるキャラにもゆるキャラランキングっていうランキングがあるらしいねんけど、2010年から行われてて、今年はまだ行われてないから、
うん、
一番最近なのは去年の2012年の第3回が一番最近やねんけど、そこで1位を取ったのが井上くんの出身の愛媛県のバリーさんっていうキャラクターやねんけど、
はい、
ちょっとここでバリーさんの曲を流したかってんけど、ちょっと大人の事情で使わないので2011年にそんなバリーさんを抑えて1位を取った熊本県のご当地キャラクターくまモンの曲をここで流したいと思います。
それではくまモンのテーマソング熊本サプライズです。ミュージーくまモン。
それではメンバーの地元のゆるキャラとメンバー一押しのゆるキャラについて紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず井上くんお願いします。
はい、 僕の地元の愛媛県なんですけど、うん、もう今治市に全国グランプリ1位のバリさんがいるんですけど、実際知ったんは2年の途中ぐらいですかね、高2の、う
ん、あってことは
2年前、
うん、
いや寮住んでたんですけど、うん、で今治市のやつが起きて、うん、こう帰省して、うん、で寮に帰ってきた時に、うん、お土産を持ってくるんですよ、うん、でお菓子なんですけど、うん、バリーさんやでって言うけど、うん、え誰みたいな
誰
誰も知らんくてほんまに、やたらもう今治のやつは自慢してくるけど、うん、全然知らんくて、うん、そっからバリーさんとかゆるキャラ知った感じですかね、うん、
バリーさんってどんな見た目、
見た目はもうなんかでっかいひよこに腹巻きつけてるんですけど、うん腹巻きがなんか今治はタオルが有名で、
うん、あそうなんや、
国内シェア5割超えるタオル産業やって、うん、そのタオルの象徴が腹巻きらしくて、
うん、あそのため
にでその腹巻きに造船を突っ込んだんですけど、うん、今治造船ってのも結構有名らしくて
造船船
艦隊になんか、うん、
ああ
でなんか冠もつけてるんですけど、うん、来島海峡大橋をモチーフにしたなんか冠なんですかね、
うん、あ全部になんか意味が
結構案外、
うん、考えられて
る、考えられたあれなんやなって、
全然普通にひよこだけやと思って可愛い感じの、
うん、
すごい
結構考えられた感じ
が、うん、すごいな、うん、じゃあ一押しは何が一押しですか、
一押しは兵庫県尼崎市のちっちゃいおっさんです、う
んちっさいおっさん、どうなんですか、
非公認なんですけどね、多分
あ非公認、非公認なん
です、うん、でもこれも多分
地元ですよね、
あそうですそうです、うん、私の地元で見たことないんですけど、
あないですか、
なんか全国飛び回ってるらしい、自腹で、
では街の中では会えないんです、
街の中でももう会えた人は幸せになれると言われてるぐらいなんで、
あ
んまり見られないんですけど、
はい、テレビには出てるのに、
はい、
なんか、そこら辺の酔っ払いのおっちゃんみたいなイメージ、
うん、見た目がなんかまた腹巻き巻いてますけど
ね、腹巻きキャラ
前歯なくてね、ハゲててね、
そうちょっとサダエさんみたいに生えてることもない
ないっすね、
てっぺんもない、
ナミヒエさんみたいに頭もてっぺんもないみたいな感じで、
プロフィールもちょけてますからね、
どうなんですか、
受賞歴ってのがあって、
受賞、うん、
多分これ実際じゃないですけど、うん、ナイスツッコミ賞とかかっこ嫁からって書いてある
誰でももらえそうな
年齢もね、犬で言うと315歳とかね、45歳の
中で、
犬で言うとって書いてますからね、
なんかすごい凝ってる、
うん、顎に傷ありなんて、
傷
があるらしいですね、
酔っ払って帰ってこけたみたいな、い
本人は昔やんちゃしてできたらしい傷らしいですね、
残っとる感じか、
すごい
設定がちょっと結構凝ってます
ね、うん、そのプロフィールちょっと惹かれる、うん、他は何かありますか、
ボケを決してスルーすることなく丁寧に突っ込む優しさを持ってるって書いてます、
ね、さすがさすが関西ならではって感じえ、その会えたら幸福になれるっていう噂があるんでしたっけ、
姿会ってみたいな、
例えばどんなことがあった
の、尼崎ではなんかちっちゃいおっさんに会ったら宝くじの高額当選したとか、うん、今まで落ちてなかった体重がどんどん減ったとか、うん、あとは憎らしかった隣人が結婚していったとかいうそういう幸福を呼ぶらしい
です、それ最後の幸福って言っていいんです
か、最後の幸福かちょっと分かんないですけど、まあいいことみたいな、ラッキーなことみたいな感じですかね、
すごいな、おっさんのくせにすごいパワーがあるっていう、まあでもダイエットに聞くのはちょっとね、会ってみたい
ですね。古野さんの地元はどんな感じなんですか。
私は大阪府の茨木市っていうところに住んでるんですけど、 4つゆるキャラがあるみたいなんですけど、ちょっと多いんでここはちょっと一番有名かなっていう、茨城ちゃんっていうのがいるんですけど、
茨城ちゃん、は
い、なんか茨城市はバラの花っていうのが市の花になってて、そのバラの花っていうのをモチーフにして、なんやろな、まあ顔がバラの花なんですね。で赤いほっぺたで、なんかそのバラの茎がもう体の胴体みたいな感じのキャラクターがいて、そのなんか市民から募集して応募募集して選ばれたみたいで、茨城とラッキーをかけて茨城ちゃんらしいです。
ラッキー、
そうい
いですね、なんか良さそう。
なんか安心して子供を持ち、子育ての喜びや楽しさを実感し、子供たちが健やかに育つ社会のイメージキャラクターだそうです。
なんか硬いような気
持ち。そう、そんなすごすぎて、ちっちゃいおっさんの後でこれって。そう。
すごい担ってますね。
ちょっと担ってるのが大きすぎて、私もでもこれ広報誌ぐらいでしか見たことないんですけど、だからまあ街のイベントとか行ったら会えるのかなと思って。
なるほど、会ってみたいですね。
そう、一回会ってみたいです。じゃあ次は一押しのキャラクター紹介します。
はい。
私の一押しキャラクターは、非公認シンボルキャラクターの。
また非公認。
千葉県船橋市のふなっしーです。
大手出し。
ふなっしー、なんか、港町生まれの、なしの妖精ってどんなんやねんっていう。で、なんか、身長90センチ。
身長。
普通にテレビとかでみんなもう普通に1メーター50とか、もっとありそうですけどね。で体重35センチ、絶対嘘やろっていう。35キログラム、35キログラム。
90センチ。
そう、でも決して船橋市には子にされないっていう、ちょっとかわいそうな、一切非公認されておらずって書かれてますから、だって船橋市役所や市内の商業施設に入り込んでも相手にされなかったから、相当ちょっと嫌われてるのかなと思うんですけど、
でも噂で聞いた話ですけど、その赤いリボンが返り血とかっていう怖い話も聞いて、
腹部に
ちょっとそれは公認できないんじゃないか。
腹部に返り血をイメージしてつけられた飾りであるリボンが
返り血じゃなくて、ね、
妖精のくせ何があった
の。そう、妖精。なんか地元の千葉日報にはゆるキャラらしくない機敏な動きが不気味と報じられた、っていうぐらい、まあこのふなっしーっていうのは大きな雄たけびとともにジャンプする俊敏な動きを見せるんですけど、
なんかもうゆるキャラって感じじゃない感じもします。
ちょっと一色ですよね。喋るんですよ、しかも。コビアナッシーとか言って、めっちゃ喋ってて、で、性格が口が悪く虚言癖があるが案外素直っていう。
案外素直。
口悪い。
で、実はなんか今年の7月からアニメの声優デビューすることが決まってるみたいで、
ふなっしーが、
ふなっしーが、ふなっしー役として、
ふなっしー役、
ふなっしー役ってどんなんやねんと思うんですけど、
気になりますね、それ。
なんていうアニメですか。
ニュルニュル覚醒くん、
覚醒くん
っていうアニメが7月から始まりそうです。
気になりますね、ちょっと。